デラ時代151回、私、デラパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
まあ、151回はもう、世のラジオというか続きものすべてで言われてることと思うんですけど、うん、まあ、初代ポケモンと同じ数ということ
です。すべてで言われてるな
まあ、ある種、まあ、ここも、まあ、マイルストーンというか、まあ、まあ、一つの指標というところで、まあ、今後もやっていきたいんですけど、
今ここ DDDDDD の後
もうここから金銀です。
金銀、あ、すごいことですね
あ、でまあ7月入ってで、まあ、私も環境変わったりとかもいろいろあったんですけど、まあ、その中で、
あ、
まあ、新しいこと始めたわけじゃないんですけど、ちょっと今までなんか買ったことないもの買ったというか、
おう、
あのアナログのレコードを買ったんですよ。
おうおうおお。
でもまあ、あのちょっとまあ私が追ってるコンテンツで、まあその、まあ、楽曲とかも出てたりするんだけど、それをのアナログ版が出るみたいな。
はい、最近ね、新譜であってもアナログ版でね、出すみたいなありますよね。
まあそうですね、その、まあ、普通に CD とかでも出すし、それと別に、まあそういうなんかある意味、まあコレクターズ目的だったりとか、そういうのでまあアナログ版も出すみたいなのあるんです。まあその流れってわけじゃない、わかんないけど、まあ出て、まあそこの生産数もそんな多くないっていうんで、まあ、あ、じゃあ買うかと思って買ったんですけど、そう、
うん、
それで買ってまず驚いたのが、
うん、
あのディスクが3枚ついてて、
あーね、
そう、まあ、2枚がその、まあ、楽曲のディスクで、まあ、A 面 B 面 C 面 D 面みたいな感じで書かれてたんだけど、
うん、
もう1枚があの本当にあのディスプレイ用の、あの、
お、
あのレコードの形はしてるけど曲が入ってるわけじゃなくて、そのまあ何ならその半面だ、半面の場所にジャケットがプリントされてる形で、
はいはいはい、
だからまあ飾っておける用のやつ、
もうスーベニアですね。
そうそうそうそうそう、みたいのも入ってたりして、でもたまになんかシャラクセイ家とかにあるじゃないですか、レコードをなんか壁に飾った
り。シャラクセイ家とか言うなよ
だ、まあ、ほんとガチのレコード飾っちゃうと、その管理とかどうしとんねんとか、ほんまに
聞
い
てるんですよね。
劣化とかあるけど、そういうなんか飾る用のものがもう入ってて、まあそれを飾っておいて、実際になんか音響用のやつは個別にしまっといて、で聞くときになって取り出すみたいなことができるから、
うんうん、
まあいいなと思ったりしたんですけど、
うん、いいっすね。
でまああのいわゆるなんかライナーというか、あの楽曲紹介みたいな冊子みたいなやつも入ってて、
おお、
でまあそのこれがなんかそこ今回新しく出た CD のレコード版とかそういうわけじゃなくて、過去出たやつから何かピックアップして入れてるみたいな感じだから、そのピックアップした理由みたいな書かれてたりするんだけど、
は
いはいはい、まあそこのページとは別にアナログレコード制作ノートみたいな、その、まあ、楽曲をアナログレコードで起こすにあたってみたいな感じのなんか1ページが入ってて、
ああ、おもろいですね。
うん、そう、でもそこをバーッと見てたんだけども、絶対なんかこれはなんかコレクターズアイテムとして買う層には理解しがたいような難しい文章が並んでてあの本当のなんかアナログレコードに関するにあたるこだわりみたいな
もうテクニカルなことが書いてあったわけだ。
そう、なんか、まあ、一文取り出すと、使用したアナログテープは CV1 と呼ばれる、一般的に使用使われることにテープ幅でなく音響的により良いのはハーフインチ幅というこだわりようですって。
はいはいはい、
まあ 渋い位置がなんか4分の1テープらしくて、でハーフインチが2分の1幅、
うん、
だから多分アナログテープだから、あのリール型のテープの多分厚みが、わざわざその厚みの大きいものを使って音質的に有利な形でマスタリングしてるとか、
うん、
あとはそのラッカー板のカッティングのをした機材の紹介みたいな、
だいぶ
マニアック、ドイツヌーマン社製カッティングレース VMS80 みたいなこと書いてあって、わかんねえと思いながら見てた。その中でちょっと気になった箇所があって、
う
ん、あの、まあ、各面の収録時間が20分で収まり、さらに内周部には LP レコード特有の弱点が避けられる楽曲を配置するなど、 LP レコードの魅力を十分に感じていただけるような選曲構成となっているが特徴の一つって書いてあって、
うん、
なんか内周部には LP レコード特有の弱点が避けられる楽曲を配置するって書いてあったんだけど、なんか言われてみれば LP ってまあアナログだから、まあ実際にこうディスクに溝が掘ってあってそれを読み取るんだけど、まあ外周と内周でなんか違いはあるのかなと思ったけど、なんかその弱点は避けられるみたいな、なんか正直聞いたことなかったから、ちょっとさっき調べたんですけど、
うん、
なんか調べたらなんか本当に内周歪みっていうなんか用語があるらしくて、
じゃ物理的にここは避けた方がいいみたいなのがあるってこと？
ここは避けるというよりは、あのなる、まあレコード円盤を回すにあたって、まあ例えばこう回ってる時にその外側と内側で回る速さって違うじゃないですか。
はいはいはい。
物理的に
もう円盤があったらそうですね。
そうそうそう、だからあの内周の方があの遅いんですよね、その回る速度が、
うん、
だからなんか一般的に内周だとそのなんていうか、いわゆる音楽情報量みたいなのを落とさなきゃなんないらしい。
へえ。
っていうのが調べたら出てきて、だから音圧が高いような曲を内側に配置すると結構飛び飛びになっちゃったり、なんか再現しきれなかったりするらしいっていう。
へえ。
一般的に以下のような工夫がなされています。音圧が高くダイナミックな曲が外側に、静かな曲がバラードを打ち内周にみたいな感じのなんかがあるらしくて、あれ知らなんだと思って。
なるほど。
だからまあ CD とかもまあ円盤だけど、あれはもうデジタルだからそんなん関係ないじゃないですか。だから気にしたことなかったなと思って、なんかそこもなんか興味深いなと思いつつ、
うん、
ただまあそれちょっと聞いて試してみようにも、あのうちにアナログレコードを再生する機会がないので、
何やってんだよ。何やってんだよ。クーじゃねえよ。
言い訳をさせてほしいんですが、あの過去まあ、めでたいキッズの頃からもう何回ももうレコードプレイヤー欲しいと思ったことはもう片手じゃ数えきれないぐらいあります。片手両手じゃ数えきれないぐらい。
はい。
あのもともとビートマニアっていう音ゲーやってたのもあって、まあそういうなんかターンテーブルみたいな憧れもあったりした時期もあって、
ああ
まあそういうの調べたりだとか、あと普通にそういう DJ 用とかじゃなくて普通のレコードプレイヤー買おうとして時期もあったんだけど、結局買わずにというか買うタイミングなくここまで来てしまって、でなぜか先に LP が家に来るっていうことになっただけ、なんかボタンの掛け違いなんですよこれは。
ずっと憧れがあって、
そうだからそれもあって、もうなんかこのコンテンツのレコード出るんだったら買ったろうかなというのを思って買ったのも、まあそこが理由の一つでもあるんだけど、そのただ 肝心の再生装置がまだないっていうだけで、だから今買うんだったらどうなんだろうね。なんか最近もその、まあ、リバイバルじゃないけど、さっきおっしゃってたみたいに、なんかそれこそ CD と別にわざわざアナログ版作って出したりするレベルともあるじゃないですか。
うん、
そのそういうのもあって、やっぱ再生装置もそれなりに、まあ、作ってると思うんですよね、その今も。
はい、まあそうだね。
まあ実際にその TSUTAYA かどっかでなんかそういうお手軽プレイヤーみたいな見たこともあった気するけど、その最新のそういうなんか今のプレイヤーを買って聞くのか、それともその往年のレコードプレイヤーみたいなの買って聞くのがどっちがいいのかって、
ああ
むずいなと思ったんですよね。
はいはいはいはい。だってハイファイさを求めるんだったら、果たしてレコードで聞く意味があるのかってのにもなってくるけど、じゃあオールドな機械にするのが本当にいい体験につながるかっていうのもまたあるよな。
まあハイファイじゃないにしても、なんかその年月が経つにつれて、まあなんかそういうなんかデジタルの再現なのかどうか分かんないけど、そういうなんか音質的な向上とかもあるはずなんですよ、多分。
うん、
だからまあそれがレコードらしさを削いでるような気もするし、
はいはい、
だからレコード流しといてレコードらしさを損なうってなんだっていう感じもあるしだからなんかむずいなと思って、だからほんで有識者の方いたらちょっとこの辺り買うといいですよってのをぜひ教えてほしいんですけど。
そうですね、
だからこのラジオにメール送ってきてる人の中で果たして有識者がいるかっていうのがちょっと難しいんですか。
難しいです。
あれでもよく考えたら、まあレコードは分かんないけど、まあ各界の有識者からメール来てたな、このメールラジオって。そういえば
各界の有識者から、え、
やっぱこのラジオ結構毎週というか毎回いろんな人からメール来てるから。
いないいないって。
なんかそういう人からなんか 毎回なんか本当にありがたいメールをいっぱいいただいた気がするから。
振りすぎです。
ちょっと読んでみるか。
振りすぎです。今週も。
やっぱここにレコードのなんか頻度とかも隠されてるかもしれないから。
ないです。ないです。もう。時間のことだから早く読め。
メデラジネーム。デリシャスペコリータピヌス7000ナス。デュエコデュエコデュエコ。
誰誰
ネイティブドッグのデコヤンでやんす。
は
へへ、久々の出演でさ、足も興奮してしまいましてよ、旦那。タニーも興奮でランダしてるってさ。最新ロス事情、オールスターゲームでタニーも大活躍。もうこれ三冠王どころか3年連続 MVP で狂っちゃうでやんすね。ミートン出会い、大リーガー格付けチェック、チェック証シールがたくさんのグラビアブックが出てしまうから、買いましょうよ、旦那、ベラボーでやんすね。ってことで。
ってことでじゃないよ。
デコやんことは、デコピンニキから。
いや、ちょ、そのデコ
だと思った。
いや、まあもう。ああ、そうですね、有識者だったというか時間の無駄だったというか
え次こそ有益な情報が載ってるに違いないです。
ないよないよ。
メデラジネーム長津総一郎、メールタイトル、メデラジ夏休み用の宿題用、夏休みの宿題用カルタ。あ、足立区じゃ常識なんぞ、全裸舞踊。イルカが攻めてきたら本気出す。ウサインボルトより速いやかツッコミ。江戸時代からクソメデテイは存在する。
しねえよ。
お、お、酔っていけるで収録だ。か、カマキリは怖いよ。3人ぐらい食べた。き、君らはちゃんとメールを出したまえ。く、クリスマスは今年から中止だ。け、毛もねえし、服もなければ嫁おらず。こ、高等区長に俺はなる。さ、さらば。し、
長えよ。
CI さんをネタにしすぎなんだよ。
お前らが言うなよ。
す、スイスフランで給料をもらいたい。
危ないですよ。全部やんのこれ。
いや、ここで終わりです。
あで変なところで。
どうですか、なんかこの流れに乗じてなんか生とか秘書家さん考えてみたり。
生
メデラジカルタ生
生、セカンドライフではマリンバをやります。
セカンドライフってあのバーチャルソーシャルゲームみたいな、あの2010年代ぐらいに流行って
流行ります。
なんか当時メタバースとかのもう走りだって言われて、めっちゃモテやってされたのに、そっからもう急に人いなくなって揶揄されてたけど、なんか VR チャットがもうその勢いをはるかに超えたんじゃないかみたいに言われてる。その比較対象として今でも名前が上がることでおなじみのセカンドライフ。
出ないですよ。そう、そうあります。そう、
そう、そうを作ったコロナ禍初期忘れねえからな。これだ。これです。
あの料理のそう、
あの牛乳を一皿に詰めるやつ。ある意味未だに作ってるやつマジでいないと思うけど。
ゼロ人。次行きましょうか。くそ面白い
や。メデラジネームナティティッシモハート歌詞743度。話題の没入型体験ショーメディシブルフォート、かっこめでたいは写真をしぶるの最新作が決定で発表。羅滅のヒソや無限全裸編に迫る。
はあ、
羅滅が裸に滅するって書いて羅滅。あらすじ。明治時代は全裸が徘徊する時代、世を憂いた幕府は羅殺隊を組織して治安維持にあった。
鬼殺隊みたい。
狂い柱のめでたい。騒ぎ柱の慈愛と書いて CI。 音柱かっこザ・ブルーマウンテンの豆彦。
豆彦氏が毒がに
未婚柱かっこ一人柱のひそやが。
やかましいわ。
イーロン・マスク率いる神道全裸軍に立ち向かう。負けるな、服は着ろ、君は脱ぎ残ることができるか、アルカリ島が来るぞ、お前も脱ぐのか、フォイーかっこ、鎌須坂駅で全裸素振りをする甲殻類と激しく競り合うめでたいさんへの心からの初中見舞い。メデュー対ヒーソエ将軍 CI 長中納言。夏はクソ圧88夜、全裸で寝てても大体大丈夫、やっぱり全裸怖いよ、みんなの才能が。前回の150アンダー、人類の進歩と発展と狂気の大万博でめでたいさんが弾き語り、服を脱いでも許されるパビリオンがないとか文明国なのかよと怒り絶叫。あと USL ライブパブ以降全国にしたい、本当に本当に本当に、インターネットツールラジオ界の鈴木誠也でしたわ。そして今急増中のメデメデ詐欺、皆さん大丈夫ですか。最近報告されてる内容こんな感じで世の中乱れてする、気をつけてほしい人生。あの分かりづらかったと思うんですけど、あのこっからなんか 嘘みたいな詐欺だから気をつけろって話が並んでます。
はあ。
丸一、メデラジを聞くと体が柔らかくなる。メデラジで体が柔らかくなり、スーツケースに住めるのはガセ、柔らかくなるのは発想と鼻毛です。丸二、チュニジアにメデラジ支局を作るクラファンが始まっている。残念、これも詐欺です。チュニジアに作っているのは声優学校とダムなんだな、騙されおって、ブワッハッハ
ッハッハ。何これ。
丸三、メデラジを聞いてメンサとハーバードと司法試験に受かった人が続出、あと選挙も。メデタミは知性が高すぎて起きているので、メデラジはその後押しをしただけなんです。丸4、メデラジを聞いたと叫ぶと割引される。ペイペイで支払う際にメデラジを聞いた今と叫ぶと安くなるのはあなたの信用です。丸5、大谷翔平の趣味はメデラジ。残念ながらこれもガセ。大谷だけでなく野球関係者の大半が聞いてるので、もう週刊ベースボールマガジンに広告を載せられそうです。正確に言えばメデラジで野球が成り立っているのです。丸六、芥川賞直木賞の真相。今年の入賞作なしは、実は審査員が読んでいたのがリッスンのメデラジで、これは小説じゃないだろう派と、たまにはそういうのもあり派で、ズグダンズンブン軍ゲームをしたところ否定派が勝ち選ばれなかったとか。
なんだそれ。
丸六、祖師ヶ谷大目でめでのメディ大佐の生態に迫る。これもガセ、大目でめでの生息地は川崎です。嘘といえばの名曲、屋敷鷹人、ギルティーか、爆風スランプ、リゾラバ、また権利がどうとかかけられないのなら、フクーヌグッドメデュー、今夜だけは見逃してくださいおまわりさんか、今つき続けて統合性が取れなくなりつつある嘘、嘘をついて失敗した経験、かっこ統治権をあげるよと両方に言って国際問題になったなど、嘘のような本当の話、めでたいさんは花が7つあるなどなど、真相不明な話をしてほしいです。フェイクニュースに気をつけよう、かっこ、このメールはロシアによる選挙干渉を乗り越えて送られています、ってことで。何のメールだっけこれ。
わかんないです。ブレブレ、もう
なんか自分の周りにあった嘘のような本当の話みたいなあります？最近。
最近。それでいいの？
なんかだって突き続けて統合性が取れなくなりつつある嘘とか、嘘をついて失敗した経験とか、嘘のような本当の話のこの3つだったら、まあ嘘のような本当の話じゃない。
ああ、まあまあ嘘かと思って、嘘みたいな本当の話ね。
うん、
まあでもそれで言ったら、今週末私の書いた楽曲東洋町音頭が今年も地元の、まあ、お祭りで流れて皆さんに踊っていただけるということで、これはもう嘘みたいな本当の話ですね。
2年連続ですね。
2年連続。
いや、そうですね、去年聞きに行ったんですもん、だって私。
ああ、そうですね、そういえば、そうですね。で、8月 の、 収録で、
そう、俺にバラすっていう。原宿でやった収録で、なんかその話するっていう。
マジで、あの場で本当に聞いたから。
まあ、さすがに、まあ、2度目わざわざ行かない気はするけど、まあ、普通に曲自体毎、まあ、今年も流れるってことで、確かに。普通に考えたらそんなことないですもんね、その地元の盆踊り大会で自分の曲が流れるみたいな。
いや、そうなんですよ。今年はね、さすがにもうお披露目も終わってるから、今年はちょっと浸透パートに入ってるというか。
そう、まあ去年、まあ評判とかちょっと私の分かんないけど、まあ少なくとも悪くなかったから今年も採用いただいたっていうことですもんね。まあ分かんないけど、
楽しんでいただければいいですし、ちょっと もしね、お暇な方はね、あの、うわ、ほんまに流れてるやんで、ちょっと見に来てもらえるといいかなと。まあ、私は日曜日だけ行きますけどね。
そうなの、まあ、盆踊りだけじゃなくて、なんか出店みたいのもあって、そこで焼きそば買ったりもできるんですよね。
ああ、できます、できます。庄内会の出店が、はい、あります。
なんか先になんか、引き換えチケットみたいな、んか、お金払ってチケットみたいなの買って、それと引き換えなんですね。
そうそうそうそうそうそう。
あの、焼きそば食ってやろうかなと思ったけど、なんかそこがなんかあんまりめんどくさそうだったから食わなかったっていう、
あ、そう、
去年の思い出。
何も挨拶せず帰って
、まあ、挨拶せず、あの、一応音だけ取って帰って、それをラジオで流すっていう。で、人に話し振っといて、その間ずっと考えてたんだけど、薄ね、本当の話なんか思いつかないんですよね。
よくこのスピードで出たと思わない？
いや、ちゃんとも宣伝も兼ねて、こう、いいですね、勢いあって。
あ、やっぱちょっと面白じゃなければね、いけますね。
なんかその宣言されるとちょっと悲しい気分、気持ちちょっとあるけど。ああ、まあ、あの、めっちゃぼかして言うんですけど、
うん、
まあ普通の本当の話、まあ、7月から新しい会社に入社しまして、転職で、
うん、
そこでまあ懇親会みたいなの開いていただいたんですよ。
はいはいはい。
その懇親会というか、まあ、あの、歓迎会で、本当に下というか若い人は本当に今年の本当に新卒の新入社員から上は、まあ、部長クラスまで、まあ、出てお越しいただいて、それで、まあ、歓談とかもしたんだけど、
うん、
その自分より若い側の人と話してた時に、その人楽器やってるみたいな話をしてて、
そう、
で、っていうか、そもそもあれだと、自分が昔海外行ってなんか、あの、ウィーンフィルを学友会館で聞いたみたいな話した時にちょっと食いついてきた感じがあったから、
はいはいはい、
なんか楽器やられてるんですかみたいな話聞いたら、まあ、実はやっててみたいな、
うん、
でよくよく聞いたら、まあ、ホルンを吹いてると。
はいはい。
で、ああ、そうなんですね。ちなみになんか雨桶とかって乗ってたりしますみたいな話をしたら、
うん、
今は乗ってないけどって言って、
うん、
あの、昔乗ってた桶で出てきたのがもうバリバリ知ってる桶だったから。あの、私というか、まあ、静香さんとかも多分よく知るであろう、関東のなんか、関東の有名な雨桶って言って名前出てくるのは3つぐらいだと思うんだけど、その有名なとこ上から3つぐらい数えたら、
まあ同世代でね。
そうそうそう、その中の1つ出てきて、
その話ちょっと、あの、聞いたけど、その、俺なんかも昨日見に行ってたし。
マジで世界狭すぎるよな、本当に。
世間狭すぎる、
うん、
それで言ったら、その某桶の話ね。
うん。
その某桶、まあ、私も選手も知り合いいるじゃん、現在進行形で。
まあ、そうですね。
で、私に関して言えば、もう一人二人じゃなくていっぱいいるのよ。
うんうん。
で、まあ、この人は乗ってるな、みたいなのは当然知ってるわけ。
はいはい。
で、たまたまその日予定が空いて行けたから、あの、行ったんだけど、
うん、
その、まあ、その行こうと思ったのは、その X で、まあ、本番何日前みたいな、
はい、
で、パート紹介ですで、
ああ、あの、パートごとに写真を撮ってなんか載せてるようなやつ。
そうそうそうそう、これは結構あるある。
まあ、割とどこの雨桶でもやってる感じはある。
そしたら、とあるパートに俺がその桶に乗ってるって知らなかった、もうゴリゴリの高校の後輩がいて、
おお、
うぎっつって行きました。
ちょろいな。
いやもうそのもう終わった後ロビーでもう大騒ぎだった。な、何年ぶりにリスナーが見たって。
しかもそれが全然開示もしてなかった、自分乗ってる大きにわずなんか聞きに行ったみたいな。
そう、
確かに。でまあ確かに、まあその桶に限らず、まあ2、3個、まあその関東同世代有名山桶あるけど、そこ避けて山桶ずっと続けるのってむずいよな。なんか
継続はむずいだろうね。
ああ
で同世代だ、この年代ってなんか逆にその地域のやつってあんま乗らんか。
まるまる市民オケみたいな。
みたいな。
まあ乗ってる人もいるんとは思うけど、ただ
なんかこれ一本があんまないか。
それ一本はないと思う。なんかそのやっぱ自分のメインのとこあってサブとして乗ってるみたいなのが多いイメージある。
だからもう卒業したてならともかく、その継続してってなると、まあ、そうなってくるよな。
いや本当にそう、
うん、
あの私がもうそこかいくぐって生きてきてるもうレジスタンスなんだけど。
異常者。
異常者。あのこれもなんかそのディテールぼかして言うんだけど、先週末に、
うん、
先々週末に結婚式あって、その、うん、まあ、招待いただいて参加してきたんだけど、そこがあの片方が大学の先輩なんだけど、もう片方、その二人はそのオケで知り合って結婚した人たちみたいなパターンだから、まあ、一応関係者、大学関係者席もちょっとあったんだけど、もうそれ以外はほとんどそのオケの人たち一緒に、うん、その共通の、まあ、誰も知らねえと思って。
うん、
本当に2、3人ぐらいしかし、そこのそっちの方だ知ってる人いなくて、2、3人持ったかも、1人2人しか。で他の全員もう初めましてみたいな。本当になんかこういうところでなんか幅利かせるためにもなんかメインところ乗っていた方が良かったと思ったぐらいマジ立場なかったわ。っていうなんか何でもない話。何でもない話、帰着しちゃった。
まあでも世間狭いっていうのはなんか嘘みたいな本当の話のジャンルである。
そうですね。
うん。
じゃあもう一つメール来てるんで最後読みます。
ああ、
デモクラテックマンサジウム445括弧よしこ口笛吹く絵文字吹き出し 48.6 括弧閉じ。キッザニアにメデラジという東洋町役場を誘致しようとしているひそやかさん。キッザニアで相場試験当たり屋として子供たちを導いているメデタイさん。選挙ではどこに入れましたか？私は今回も投票箱に入れました。
やかましいわ。
先日に関西某所の実家に凱旋帰国しました。市役所に行ったら市民ホールに郷土の歴史コーナーがありました。土器や石人などさまざまな遺物が展示されていて面白かったです、うん、そして皆さんは相馬遅延を知っていますか、
うん、
悪魔と呼ばれるほど頭が切れた儒学者で、牧田、力、平賀源内らとともに江戸にはびこる不審者、社会悪、妖怪、自称講談師の退治に勤しんだとのことです。あまりに頭が切れるのに困った時の知恵相馬とも呼ばれ、奉行どころからもどんびかれていたそうです。彼の著書は出島でも読まれ、チェンソマー、かっこ偉大なる相馬とも呼ばれているようです。もうお気づきですよね。大人気アニメ漫画作品、チェンソーマンの元ネタは彼なのです。 この埋もれてしまった偉人をもう一度社会に知らしめたいんです、
うん、
ゆるキャラとかアニメチェーンソンマンになんとか出たりして、ぜひメデラジでラジオドラマを作ったりできませんでしょうか、
うん、
メデラジやメデタミの政治家を使ってねじ込めないかお願いします、
うん、
ってことでいただきます
。嘘ですね、うん、
もうこれこそ嘘のような本当の話ってこと。
いや嘘です
え
ちょっと嘘なんだって。
ちょっとどこが嘘だったか
全部だよそんなやついないよ
骨い
でチェーンソーマンはそのチェーンソーの男だからチェーンソーマンであって、そんなないよ元ネタ。
え、知恵が回る相馬さんだから知恵相馬じゃないの。
違います。
もうそう
知恵回んねえだろチェーンソーマンデンジ。
ちょっと私チェーンソーマン読んでないからわかんないけど。
うるせえ
ということでメールは以上です。
ああ、そのなの何を得られました
あの私の喉がやられました
いやそのね、まあ本題というか、
はいはい、
その久々に好きな曲の話しようと思って。
いいね。
私ちょっと週末ちょっと忙しくて、まあっていうのも土曜日 TYC のレコーディングがありまして、
はいはい、
でまあレコーディングをしてきました。楽器のレコーディングをして、歌はちょっと今度なんですけど、まあちょっとこれは期待していただければと。これはもう今年中に出すんで、それこそワンマンより前に出す予定なんで、ちょっとこれは楽しみにしていただければと思うんですけど、その土曜日にそのTBS、 テレビの TBS で、
うん、
音楽の日っていう企画をやってたみたいで、まあもうここ何年かやってる、
まあ、定期的にやってますよね。
はい、
うん、
てる音楽の日っていうのは結構長いことやってんだよね。じゃあ時間が物理的に
あ、そう、なんかイメージとしては昼っていうか夕方ぐらいからずっとぶっ続けてやってるような感じは、
なんか今年のそれでちょっと聞いたのが、その夜7時台ぐらいに東京ディズニーリゾートスペシャルパフォーマンスっていう枠があったらしくて、
へえ、
ディズニーランドおよびディズニーシー、さまざまなエリアを舞台に珠玉の名曲の数々を豪華アーティストが歌いつなぐっていう企画が、俺はもうまんま読み上げたんですけど、公式サイトのやつ
も。まあまあまあ、
ジャンボリミッキーとか、
はいはいはい、
アラジンのホールニューワールド、アナ雪のレッドイットゴー生まれて初めて、まあこれを、
まあ、有名ところです
ね、有名なところを、まあいろんなアーティストたちが、アナ雪をリトル G モンスターが歌ったり、ピノキオをミセスの大森さんが歌ったり、
うん、
星願いをね、いやっていう企画がある中で、まあ今言った曲はまあたとえ選手であっても名前を聞いたことあるような曲だと思うんですけど、
確かに聞いた名前は聞いたことあります。
うん、その中でおマジかこの曲やれるのっていう、
あ、なんかそんな、なんかまあマイナーっていうかちょっと表現わかんないけど、そんな、なんかメジャーどころじゃない曲は、
これがね、でこれディズニーシーで長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」っていう曲があって、
これ名前からだけどとパッと結びつかないけど、
うん、これ今ラジオの前のオタクたちはみんなおたけびを上げてるところだと思う。
ああ、じゃあちょっと多分私の感性が多分追いついてないだけですね。
まずあなたディズニーシーって行ったことあるんだっけ？
ディズニーシー1回行ったことある。
1回行ったことある。僕も実はちょっと最近行けてなくて、新エリア ファンタジースプリングスできてからは行ってないです。ちょっと行けてない。ちょコロナ以降行けてない。コロナの時一回行ったのかな。それソアリンは乗ってるけどくらい。ファンタジースプリングス行けてないんですけど、あの、うん、まあ、ディズニーシーがあります。ディズニーシーの中にあのアラジンのエリアあったの覚えてます？
エリアがあったの覚えてます。
そう、アラジンのエリアがあるんですよ。アラビアンコーストっていうエリアがあるんです。だからその、うん、そこにまあ当然アラジンのアトラクションもあるんだけど、もっと奥の方にあのシンドバッドのアトラクションがあるんですよ。
はいはい、シンドバッド、はい。
現在はそのシンドバッドストーリーブックボヤッジって正式に言うと、うん、シンドバッドストーリーブックボヤッジっていうアトラクションがあるんですね。
うん、
この楽曲の中で流れて、じゃあこのアトラクションの中で流れてる楽曲がコンパス・オブ・ユア・ハート。
じゃあなんていうか、他みたいにアニメだったり劇場版の主題歌とかそういうソニー歌とかそういうんじゃなくて、本当にアトラクションで流れてる曲。
あ、まさにそうで、あのこれディズニーランドだったら、もともとアメリカで来たディズニーランドにディズニーランド発信の楽曲ってまあいくつかあるんですよね。映画が元ネタじゃなくて、うん、It's a Small World とかも確かそうかな。でカリブの海賊もパイレーツ・オブ・カリビアンっていう映画が後にできるけど、もともとはディズニーランドのアトラクションのオリジナル楽曲だし、
うん、
まあ今なくなっちゃったけど魅惑の地球ルームっていうアトラクションがありました。それももともとアトラクションから楽曲だから、アトラクションから楽曲ができることってこれあるんですけど、そのシンドバッドのディズニーシーにあるシンドバッド、およびこのアトラクション内で流れる BGM コンパス・オブ・ヨー・ハートは、現在世界のディズニーランドの中でもこの東京ディズニーシーにしかありません。
あ、もうじゃあ本当に聞くなら本当に東京のディズニーシーのそこに行かないといけないっていう。
行かないといけないんですね。あのこの曲が、あの世界で一番いい曲です。
オタク特有の大好評。
この楽曲がね、できたその経緯から話させてもらっていいですか？
あ、まあどうぞ。
はい、あのまずあのディズニーシーっていうのはあの開園が2001年なんですけど、
あ、はいはい、
この2001年9月からまあアラビアンコーストのその場所にシンドバッドのアトラクションがもともとあったんですね。
はい、
あったんですね。でもともとシンドバッドセブンボヤッジっていうアトラクションだったんです。
セブンボヤッジ、
うん、はい。でシンドバッドってそもそも何かっていうと、千夜一夜物語、いわゆるアラビアンナイト、
はい、はい、
アラビアの方の、いろんなお話が入っている昔話的なことで、
まあオケ奏者だったらスクリアビンで有名です
ね。まあそうそうそうそう、その中の話の一つにシンドバッドの冒険が、なのでシンドバッドの冒険っていうのがまああると。
うん、
でシンドバッ、まあ簡単に言うとシンドバッドが、まあ、船乗りとしていろんなところで旅するんだけど、いろいろな苦難を得て、まあ最後、まあ、富を得るっていう話なんですけど、ざっくり言うとね。
うん、
まあそれがまああのまあアラジンのアラビアの世界観の中に、まあ、特にアラジンの話とは全く関係ないんですけど、まああるっていうアトラクションが、そのオリジナルの、完全にオリジナルのそのシンドバッドのストーリーを追体験しようみたいなアトラクションであったんですけど、これめっちゃ人気なかったんですよ。
そんなことある？
もうとにかく人気がなかった。
だってもうディズニーシーなんかどこ行ったってもう混雑混雑よ。
もうとにかく人気がなかった。 あの船に乗ってこう人形が動いてるのを見るタイプの、あの、
あ、
まあ、いわゆるイッツ・ア・スモール・ワールド形式のアトラクション、
パルク・エスパニアでいうクルビアリ人形ね。
いやかましいわまあそのアトラクションなんですけど、あの、うん、カリムの海賊といえばいいのかな、どちらかっていうとダークな雰囲気。
ああ、そうなんだ。
そのシンドバッドは冒険に出るんだけど、そのまあ大体ひどい目に遭う。最初の海でその人魚に騙されて溺れかけるで、人魚ってもともとなんかおびき寄せて船沈めるみたいなやつじゃないですか。
あー、あのポセイドンじゃないけど、なんて言うんだっけな、うん、
で上陸した島で巨大な卵を見つけて食べようとしたら、あの親鳥に襲われる財宝を見つけたと思ったら財宝を守る巨人島に襲われて戦うことになる人を襲う凶暴な猿の村に迷い込んで死にかける。
なんでそんなのアトラクションしようとしたんですか。
わからない。まあでもいや、あの世界観が似てたからアラジンと。そうで、島と思って上陸したらクジラで、乗組員がほぼ溺れかけるとかまあそんな苦難を得ながら、まあ、最後にはまあ富を得て終わるっていう、そのなんかその全体的にもなんかもう苦難の連続で曲もおどろどろしいみたいな。でもなんかスリル、あのその落ちるとかスリルがあるやつじゃなくて、それをその延々と見るっていう。
あ、まあだからそう、まあ、結構単調にもなるだろうし、ちょっと実際乗ってないから分かんないけど、だからそういう意味で割といろんな面で人気がなかったのかもね、
当時。まあまあなんとなくそのなんちょっと面白くはあったのかもしれないけど、まあその万人受けしなかったアトラクションはわずか5年でクローズします。
ああ、まあそれは弱肉強食じゃないけど、
はい、2006年9月に閉まったアトラクションはリニューアルを施し、2007年3月にシンドバッドストーリーブックボヤッジとして、生まれ変わってリニューアルオープンをしますと。
うん。
そしたらですね、全く違うアトラクションになってたんですよね。
うん、なんか準備期間半年しかなさそうだったけど。
そう、これすごいのがそのまあ、人形とかその配置とかはほぼ変えてないです、
うん、
で中のセリフとか、まああとまあさすがに若干は変えるんだけど、その人形とかも、
うん、
そのちょっと衣装とかなんか変えてセリフ変えて音楽つけてってやっただけなんですけど、
はいはい、
これでですね、コアなファンから大人気になるアトラクションに変貌を遂げました。
やっぱさすがそこのチューニングはうまいですね、ディズニーって。
はい、まあもう超子供向けの、子供が喜ぶような安心して乗れるようなアトラクションに変わりまして、まず全体を通して、まあ、It's a small world みたいに曲が流れるようになりましたと。
あ、
これがさっきのコンパスオブハートで、もうストーリーはもう全替えです。全替えしました。
その人形とかはほぼ一緒なのに、
ほぼ一緒なのに、そう、船乗りのシンドバッドは子供の虎チャンドゥまずマスコットできました。
おお、
マスコットキャラ、あの主人公とマスコットキャラ追加しました。チャンドゥと一緒に、心のコンパスを信じ 信じて世界中を冒険すると、まず嵐に見舞われるんですが、心優しい人魚たちに助けていただきます。
あら、さっきは沈められそうになったのに。
はい。そしてたどり着いた島ではなんと盗賊がいて、
もうここは帰らないんじゃないですか。
卵を狙っていると。その盗賊と親鳥と一緒に戦って、卵を盗賊が守ります。
ああ、もうそっちに加勢するんだ、鳥側に。
続いて財宝がのある島にたどり着くんですけど、
まあ、財宝はね、なんか取っちゃったらもう変わんない気がするけどね。
財宝には目もくれず、その奥に閉じ込められてる巨人を助けます。
えへ、
そして巨人と一緒に歌を歌います。
まあまあまあまあ、いいか。
次に到着した村で暴れん坊の猿がこの先にいると。
そう、まあ、猿に襲われたってさっき言ってましたよ。
魔法の楽器で猿たちを沈めてくれと言われて、次の瞬間猿と魔法の楽器で仲良くなります。その後、クジラさんに、元いた場所まで送ってもらって、最後僕たちが得た宝物は友達なんだって言って終わります。
要素が一緒なだけでもう真逆ですね。
真逆。まあ、これ聞いちゃうとちょっと面白回しになっちゃうんだけど、まあ、これを全部、まあ、これだけ見ると、あの世界中を冒険して、まあ、いろんな友達と会って、友達こそが宝物なんだっていう話になったんですよ。
まあ、その前のやつ知ってるから逆じゃねえかってなっちゃうけど、
なっちゃうけど、
そのいきなりその後発のやつだけ見たら本当に王道ストーリーで、
はい、
確かに子供受けは良さそうですよね。
そうで、このチャンドゥが一部で 大受けします。チャンドゥグッズが作られます。
あら、
はい。で、このコンポセオアハート大人気になります。
もう手こ入れ大成功ですね。
大成功。これを作曲した人が、前置きなんかやっちゃったんですけど、これを作曲した人がディズニーが誇る巨匠中の巨匠、アラン・メンケンという作曲家で、
うん、
このアラン・メンケン、さん、ディズニーの数多くの楽曲を手掛けていて、もう代表作アラジン、
はいはいはい、
美女と野獣、リトル・マーメイド、
なんか、本当に有名どころをバッツリって感じですね。
塔の上のラプンツェルなどなど、過去アカデミー作曲賞を4回取っています。
熱っ。
アカデミー作曲賞4回、アカデミー歌曲賞4回、計4回の、アカデミー賞、歴代計8回のアカデミー賞受賞は、音楽関連の部門でアルフレッド・ニューマンの9回に次ぐ2番目の受賞回数、存命では1位です。
おお。
まあ、それだけではなく、まあ、アカデミー賞以外にも、そもそもエミー賞、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞全制覇しています。っていう、現在75歳の大作曲家がいまして、このアラン・メンケンが日本のディズニーシーのために楽器を下ろした、書き下ろした楽曲、
ようやってくれましたね。なんか、
いや、すごいですよね。そのこれがコンパス・ユア・ハート、
そのもともとそんな人気が決してある方じゃなかったアトラクションの手こ入れで、こう構成とかがっつり変えるとしても、なんかそこにその大作曲家の曲を当てるって、結構なんかアサインする側も曲がある側もなんかリスクあるじゃないですか。
うん、ようやりましたよね。
うん、それ成功するんだからすごいですよね。
いや、すごい。コンパス・ユア・ハート、これディズニー ディズニーランド、ディズニーシーの楽曲はですね、意外とサブスクでも聴けるんですけども、このコンパスヨーハートも聴けるんで、ぜひ聴いてみてください。その乗らずとも、その乗った気分を味わえるんですけど、この曲ね、すごいですよ。アラン・メンケの楽曲ね、全部その、キャッチーさにおいて他の追随を許さないですよ。結構コード的には、当たり前に見えて、そこ行くみたいなのことを結構するんですよね。まあ、このラジオあんまりその歌の再現とかあんま しない方針なんでちょっとあれなんですけど、まあ大きく分けて A パート B パート C パート、
はいはい、
で B パートがいわゆるサビだと思ってください。で、It's a small world みたいに、そのなんか部屋の切り替わりがあるんだよね。
うん。
船でこうゆっくり動いてんだけど、一つ目の部屋あって、二つ目の部屋あってみたいな、次の場面があって、その場面ごとで、まあ、A パート、B パート、こう分かれてる。これがシームレスでつながってるっていうライドなんだけど。
うん。
で、最初がまあ A パート、だからサビじゃない部分ですよね。
はいはい。
これがですね、最初 F、 これ1度から始まってるんですけど、もう次のコードでね、 C マイナー、 C マイナーセブンスだと思う。そのいきなり5度のマイナーなんですよ。
5度、お
ー、そう、5だと普通メジャーなんですけど、だからで1度の1度のメジャー、5度のマイナーで、1度のメジャーで、5度マイナーからの2-5。
はいはい。はいはい、ちょっとあんまりちょっと私、
いきなり、
コードパートあれだけど。
これ、心がある人は後で見てほしいんですけど、これすごい、いきなりエモい。まあ、8分の6拍子ってなんでこんなになんか、海の冒険っぽいんですよね。でね、いきなりそのダイアトニックから外れたコードだし、サビもの伸びやかさもすごいし、結構部分転調が多くて、
うん、
これ僕的にさっきアナライズしたんですけど、すごいなって。で、意外とそのなんか曲として聞くと伸びやかで、多分これ映画音楽として聞いたらちょっと冗長になるかもしれない。
はいはい、
あんまり言葉詰めてないんだよね。まあ日本語で聞いてるからそうなのかもしれないけど、
あ、本当にゆったりみたいな、
ゆったりなんだけど、うん、それがそのこの船形式のアトラクションに合ってる。
まあ、その詰め込んだりするのの是非みたいな話もあったりするけど、
うん、
まあそれでも本当になんかそういうことせずに、本当にアトラクションとして本当に最適な、
そう、なんかこうなんかアトラクションだからいい楽曲なのかもしれない。でこれどのぐらいの人が気づいてるか分かんないんですけど、後半のあたり、さっき言ったクジラのあたりでね、1度上がってるんですよね。転調してます。
おー、しかも1度転調っていうのがなんかあれですね、割となんか J-POP 感もあるというか、
J-POP 感もある。
なんか
で最後壮大で終わるんですけど、
うん、
これね、メロディーが本当にいいしね、これ素晴らしいんですよ。これね、アラン・メンケンさんは結構定期的に来日をされてて公演をやってるんですけど、日本だけこの曲やってくれる、うん、そうですね。
あ、まあ、だから本人からしても結構、まあ、思い入れっていうか、なんかその特別な曲ではある。
そうそうそう、日本のファンが喜んでくれるからその日本でやるときはその日本語歌詞じゃなくて元の英語版で歌ってくれるらしいんですけど、
お、
まあ英語版はこの世に存在してないので、存在してないというかどこにも出てないので、
まあそう、でその場だけの、
そうそう、いやねっていう僕が大好きな曲があって、あのこれは本当にあのこの曲について語る人はぜひ一緒に酒を飲みましょうで、まあ知らない方はあの東京ディズニーシーのシンドバッドストーリーブックボヤッジっていうね、あの奥地にあるアトラクションに、まあそういう楽曲があるんだっていう、でそれはなんかアラジンを作った人が作った楽曲なんだっていうのをね、ちょっと知ってもらえると嬉しい。
まあ次行ったタイミングでもぜひ、
はい、
まあその曲も目当てでもいいから聞きに見に行っていただいて、
はい、見に行ってください。ぜひシンドバッドストーリーブックボヤッジは大抵の場合10分以内で乗れます、空いてるので。
それはどうなんだ、
コアのファンしか好きじゃない
何なんていうか、体制は変わってないってことね。その
体制は変わってない好きな人が増えただけ。
超不人気って言ったらあれだけど、超不人気からまあそのコアなファンがつく根強いみたいな、不思議みたいな感じ
で、不思議みたいな
私も本当にマジで十何年行ってない気もするんで、まあ次タイミングが来るか分かんないですけど、まあタイミングがあった時ぜひちょっと見てみたいと思います。
はい、はい、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひだからラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想と、あと、まあ、レコードプレイヤーに関する情報は、メールでも募集しております。メデラジのサイトのトップページにメデラジのリンクのフォームが、メールフォームへのリンクが貼ってありますので、ぜひお願いいたします。あと YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
メデタイスヤカ、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒスヤカ、先ほど申し上げた通り、江東区の東洋一丁目町会棒乗り大会で、東洋町音が流れますので、お時間のある方はぜひいらしてください。7月26、27土日でございます。8月9日土曜日、宇都宮コーララウンジリムジンさんで、遠征のライブ、これは TYC 単独公演です。ぜひお越しください。8月13日水曜日、赤坂ネイビーフロアにて TYC ソロセットのライブがあります。はぁ、頑張りますので助けに来てくださいよろしくお願いします。
はい、めでたいの方はちょっとあの7月入ってからのなバタバタというかあれで、ちょっと動画作るって言ってなんかあんまり作れてなかったりするんですけど、まあちょっと落ち着いたぐらいから順に再開しようと思って、ちょっとお待ちだけだと思います。
はい、今回の曲なんですけども、まあ、映画音楽っぽい曲がいいかなと思いまして、これ久々にかけますね。あの、まああと、まああと8分の6拍子の曲の話したから、まあ8分の6ないし3拍子の曲ないかなということで、あの高峰伊織さんのと共作で作った「おやすみ」という楽曲があるんですけども、あの
相当久々じゃないですか。
相当久々ですね。高峰伊織さんの曲流す、あの高峰伊織さんとコラボした楽曲で選ぶにしても、この楽曲はなかなか選ばなかったんですけど、まあ、このちょっと弦とか書いてちょっと映画音楽っぽいなと思って、壮大な感じでちょっと懐かしいなと思ったんで、この曲ちょっと流そうと思います。
はい、こちらの曲を聴きながらお別れとなります。メデラジ第151回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ステラカがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白い羊の影。